子。
市政に対する一般質問。質問議員、相沢圭一郎、鳴海和美、佐藤睦郎、佐々木治、野村博之、柳瀬克彦、佐藤博之、加藤栄泉、工藤千佳子、稲葉春夫、柴田五一、渡辺正人、深川智香、佐藤智人、菊名豊。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて4日間にわたり15人の議員が活発な論戦を展開しました。なお記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。本年秋の市長選に向け引き続きの市政運営は、議員、木津市長はきらりと光る田園都市三郷、人にも企業にも選ばれる町を標榜し、11年余りにわたり町づくりを進めてこられた。就任当初から比べると人口は約1万人の増加、予算規模は約155億円の増加となっている。これはさまざまな施策において着実に遂行された結果であり、今後も安定した市政運営を望まれている方も多い。一方、多選自粛という論議の中では、一般論として首長の持つ強大な権限が特定の人物に固定化することにより、さまざまな弊害が出てくるといった意見があることも認識されるべきことかと思う。しかし現在本市においては国や県が関わらなければならない大きな事業が山積みである。青写真の状況でどなたかにバトンタッチということではなく、実現に向け今後4年間の舵取りをしっかり果たしていただきたい。引き続き市政運営を担うことについて伺う。市長、平成18年11月の就任以来、市民感覚と経営感覚を大切に行政運営をしてきた。多選についてのご意見は重く受け止めながら、一朝一夕には築くことのできない人脈、経験、ネットワークという優位性を最大限に発揮できるよう努めていく。今後もしっかりと舵を取っていきたい。その他の質問。介護要望。窓口向上委員会の設置と書かない窓口サービス。議員、市民にとって行政との最初の接点は窓口である。三郷市も市民サービスの向上を目指し、案内表示の改善などが行われてきたが、これからのサービスのあり方に対し積極的な見直しをするために、市民ニーズを掌握し検討を行う窓口向上委員会の設置が必要ではないか。また先進事例として職員が聞き取りをしながら複数の必要書類を作成し、市民は署名だけで済む書かない窓口があるが、このような手法の採用について伺う。企画総務部長、市民が快適に利用できる窓口を目指し、効率的な運営に関する会議の実施や職員提案制度によるアイデアを生かした手法の導入などの取り組みについて、関連部署と連携しながら利便性の向上を図っていく。また書かない窓口などの先進事例の情報収集や調査研究についても、全庁的な情報保障や ICT 化と合わせ検討を行っていく。高齢者等のペットに関する不安に対応できる連携体制を。議員、単身高齢者や障害のある方が長期に入院や施設入所したり亡くなった場合、飼っている犬や猫などのペットの置き去りや遺棄が地域問題に発展することがある。逆にペットを残せないとの思いから入院や施設入所を断念し、体調が悪化したり亡くなってしまうこともある。このような事態を未然に防ぐために、高齢者等に関わるケースワーカーや地域包括支援センターなどから情報を集め、市役所内関係課や動物愛護推進委員などが連携して対応できるシステムの構築が必要であると考えるが、見解は。福祉部長、ケースワークの中ではペットの処遇や行き先について対応はしていないが、動物愛護推進委員と連携するクリーンライフ課などの関係機関へ相談をつなげられるよう、職員や地域福祉活動を行う方に情報を提供していきたい。 環境安全部長、単身高齢者等との接点が多い福祉部門と連携し、気軽にペットの相談ができる体制を構築していきたい。その他の質問、災害対策、郵送型血液検査の導入を。議員、市民の健康審査は健康増進、医療費適正化のために重要であるが、受診率の引き上げが課題である。検診未受診者の健康状態を知る方策として、自宅で好きな時間に自分で微量の血液を採取し、検査センターに郵送する郵送型血液検査がある。簡単にできる検査ながら14項目もの検査が行われ、動脈硬化、心筋梗塞、肝炎などのリスクが判定され、忙しくて検診を受診しない人の健康状態のチェックに有効である。そこで郵送型血液検査の導入について伺う。市民生活部長、郵送型血液検査は自己採血キットとウェブサービスを組み合わせたものである。スマートフォンやパソコンを通じ、平成27年4月にサービスが開始され、平成29年度には全国で42自治体が導入している。郵送型血液検査の実施については、若年層に一定の効果が見込まれることから、他の方法も含め導入について検討していく。その他の質問、福祉問題。日常生活から災害時まで安心安全な公衆トイレ。議員、日本の公衆トイレは世界一と言われており、三郷市も市内各地に管理の行き届いた公衆トイレが設置されている。そこで1、三郷市における現状と設置までのプロセス、要望状況はどのようになっているのか。特に要望の多い三郷放水路の遊歩道沿いに設置は可能なのか。2、災害時においては断水等により使用が困難になるが対応は。まちづくり推進部長、1について、公衆トイレの設置状況は駅前、公園、緑道など計57カ所である。近隣の町会、自治会と合意形成を図った上で設置している。要望としては新規の設置や水洗化への改修がある。放水路の遊歩道にはこれまでも要望があり、桜の開花時期に合わせて期間限定で簡易トイレを1基設置する予定である。2について、災害時等には仮設トイレから直接下水道へ放流が可能となるマンホールトイレが設置できる公園や、公共下水道の本管が使用不能となった場合に地下に一時的に貯められる地下ピットを設置している公園がある。その他の質問、安全対策。
アプリやシェアを活用して情報保障を。議員、1、東京都品川区の成人式で UD トーク、音声認識ソフトによる自動翻訳を利用して日本語多言語対応が行われた。東京都23区の新成人の8人に1人が外国人という統計も出て、同時通訳者が入ったケースもあったようである。三郷市においても近い将来こうした対応が必要になってくるのではないか。2、手話に対する理解を深め広く普及させるために、三郷市心つながる手話言語条例を定めているが、実際の効果や成果はいかがか。企画総務部長、1について、タブレット端末等を利用したアプリケーションの活用については本市においても実験的に使用し、その効果について現在検証を行っている。今後全庁的な ICT 化も含め窓口サービスの向上について検討していく。福祉部長、2について、市では独自の試験により合格者を手話通訳者として派遣する事業を展開している。また、 手話に初めて触れる方を対象とした手話方針員養成講座は、条例制定の影響もあり、参加者が増加した。今後も手話を使用しやすい環境の整備に努めていく。その他の質問、ネットトラブル問題についてなど、都市計画税の不公平感の解消を、議員、市街化調整区域には都市計画税の課税のない様々な建物がある。プレハブ作りの違反建築が数多くあり、これが区画整理事業の妨げにもなっている。近年では産業立地ゾーンによる開発が行われ、建設された建物は超大型物件で高収入にもかかわらず、都市計画税の課税がない。区画整理事業の手法を取らず、産業立地ゾーンとして開発を続ければ、この不公平感は三郷の将来に必ずや禍根を残すことになる。八潮市においては、小手先の手法を取らず、しっかりと区画整理事業が行われた結果、固定資産税評価額平均が三郷市を上回った。都市計画税の課税のない産業立地ゾーンの開発はやめて、緑と公園と潤いのある区画整理事業として行うべきと考えるが、税担当の立場からはどうか。財務部長、都市計画税は原則として市街化区域に所在する土地及び家屋に対して課税する市町村の目的税であり、使い道も市街化区域内の道路や公園、下水道整備などに限定されている。もし仮に市街化調整区域に課税した場合は、あくまで概算ではあるが、約1億3700万円の税収増となる。その他の質問、道路問題など。子育てに向く町ランキング上位の三郷市。議員、ある雑誌により、出産・子育てに向く町ランキングで、県内10位と評価された、本市の子育て施策について、小児科や待機児童対策の状況は？市民生活部長、小児科の夜間診療は19時までが5件、20時までが1件である。また、土曜日も診療を行っている医療機関は20件。日祝日診療が1件である。平成30年度は月曜日から土曜日の19時から21時まで、市内当番医療機関で小児時間外診療体制を整備している。また365日24時間体制でシャープ7119にて救急電話相談があり、利用周知を図っている。子ども未来部長、病児・病後児保育事業は、本年度は1月までに病児保育119件、病後児保育143件の利用があり、三郷白百合保育園で実施している。また、平成30年度は待機児童解消策として、既存の幼稚園の認定子ども園移行に伴う園舎増改修への補助、既存の認定こども園や認可保育園の園舎増築や私立認可保育所の新設等整備支援により、子どもの受け入れ枠が231名分増加する見込みである。その他の質問、まちづくり政策、教職員の多忙化対策について。議員、文部科学省の調査によれば、時間外勤務による過労死ラインを超える教員の割合は、小学校で 33.5%、中学校では 57.6% である。子どもが人間的に成長、発達するには、教職員が心身ともに健康で、やりがいを持って働く労働環境、教育環境づくりが求められている。 今年から時間外労働の把握を行い、ストレスチェックについての実施状況を調査している。今後、中央教育審議会が示した中間まとめにあるように、教職員の業務整理削減に向けた具体的な動きが開始される。そこで、投資の対応は、さらに多忙化の対策として、教員の授業コマ数を減らし、35人学級を実施することが必要不可欠と考えるが、教育長の見解は、教育長、本市では出題金記録簿を導入することで、教員の意識開拓を図るとともに、校長会と連携し、業務改善に関する対応策を協議し、すでに新たな取り組みを始めている。まずは、負担軽減が可能な業務等を洗い出し、今までの業務や組織を見直しすることも必要であると考えている。その他の質問、国民健康保険制度など、学校教育に業務委託はそぐわないのでは。議員、1、学校秘書について近隣市町村の状況や費用対効果を鑑み、業務委託は取りやめ、直接雇用にしてはどうか。2、三郷市の給食費は県内でもトップクラスの安さで、長年値上げがなく据え置かれている。学校給食費の概要や欠食時の取り扱い。平成29年度に中学校で3回おかずがない日があったが、その原因と対応等について伺う。3、先生の仕事を軽減するため、給食費の集金を市へ移管する公会計課、公の会計は、収納率ダウンはないという研究結果が出ている。未納を把握することにより、子どもの貧困のシグナルと捉え、福祉との連携を図ることが可能になるのではないか。学校教育部長、1について、業務委託することで、専門性の高い企業のノウハウや組織力などを活用し、レファレンスの充実が図られている。2について、給食費は185日分の費用を保護者が負担する賄い材料費と、私費で総合的に運営している。欠品は、食中毒などの事故防止のために緊急措置したもので、学校へは欠品理由等を周知した。3について、学校給食費以外の集金も含め、各学校の状況を見ながら、徴収方法について研究する。その他の質問、安全管理、高齢者の居場所づくり事業について、議員、高齢者が介護予防に対する取り組みや地域のボランティア活動、世帯間交流など様々な地域活動のために気軽に集える居場所づくり事業を推進する必要性を市としてどう捉えているか。居場所づくり事業に関しては、厚生労働省の示している指針である人口1万人に対して10カ所の通いの場をというものがある。これに対して、現在三郷市では、前に述べた居場所に該当する地区サロンが28カ所と、まだまだ厚生労働省の指針に届いていない状態であるが、今後の対策は、福祉部長、第7期三郷市高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画における、地域介護予防支援事業の中で、地域の地区サロンの活動やボランティアの育成について支援を行うこととしている。人口14万人の本市で、1万人に10カ所とすると140カ所となるが、本市の地域特性などを見極めながら、参加者数を踏まえた整備について検討していきたい。その他の質問、 公共図書館問題など、
スマートインターチェンジ周辺の安全対策を。議員、仮称三郷流山橋および三郷料金所スマートインターチェンジ古賀の整備について、1月に全員協議会が開催された。スマートインターチェンジの大型車対応化と古賀により利便性は高くなるが、県道三郷松伏線は大型トラックなどの交通量が激しく、道路沿いに住む方からは振動や騒音に困っているという声を聞く。このような中、仮称三郷流山橋を含む都市軸道路が未整備の状態で、大型化が先行運用されれば、周辺道路の交通環境や周辺住民の市民生活への影響が懸念されるが、影響と安全対策は。市長、新しい橋の有料道路事業と合わせてスマートインターチェンジが供用されることで、企業誘致が促進され、地域の活性化、市内交通の分散による渋滞緩和が期待される。平成30年度予算における最重点事業と位置づけ、地域の方の安全性確保に努めつつ事業を推進していく。企画総務部長、平成29年5月にスマートインターチェンジ周辺の住民及び地元町会長などを対象に、大型化事業の趣旨及び内容に関する説明会を開催し、安全対策に関する要望もお聞きしている。要望を踏まえ、歩行者などが安全に通行できるよう歩道整備を行うなど、周辺道路の安全性を十分に確保できるよう対策を講じていく。その他の質問、教育問題など。自衛隊の産業フェスタ出展は中止すべきでは。議員、昨年12月議会では、自衛隊の募集に関する事務は法定受託事務であり、市ではこのほか広報三郷に掲載等を行っていると答弁があった。自衛隊問題は政党及び個人的な見解も様々である。憲法に自衛隊という文言を入れるか否か意見が分かれ、安倍九条改憲の憲法を生かす全国統一署名3000万人署名の活動も行われている。自衛隊本来の任務は明らかであり、多くの市民が参加する産業フェスタに出展し、子どもたちまで巻き込むことがあってはならない。来年度から中止すべきではないか。企画総務部長、自衛隊の災害派遣などの重要な活動状況を知っていただく良い機会であり、自衛官募集のための広報効果も高い。近隣の草加市、越谷市、吉川市が行っている市民祭りなどへも出展しており、状況等を把握しながら引き続き協力していきたい。その他の質問、平和問題など。公共工事に伴う遵守事項について、議員、今年度契約した下水道工事が完了しておらず、当初予算12億5000万円中約8割の工事契約が不履行になっており、過去10年以上にわたり続いている。思慮しなければならない問題ではないか。これまで疑問を持ち改善しようとする人がいなかったことは問題であり、根幹を考え直す必要を強く感じる。この状態を是正するため、市として人事効果制度や事務事業評価がツールとしてあるはずである。契約に伴う遵守事項を事務事業評価に載せるよう関連各課に指導できないか。市長、下水道工事を含む公共工事の執行については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律などの関係法令に基づき、 適切に執行することが必要である。契約遵守事項が事務事業評価に馴染むかどうかは議論のあるところと考える。建設部長、下水道工事については土木工事標準積算基準書等により工事期間を設定している。平成29年度の工事発注は国庫補助事業が例年に比べ大幅に増額され、関係機関との調整等から工期が繰り越しとなった。今後適正な工程管理に努めていく。その他の質問、税収。交通環境のバリアフリーユニバーサルデザイン化の推進を。議員、三郷市交通安全計画の中には交通環境のバリアフリー化の推進の項目がある。現在市内のバリアフリー対応型信号機の設置数と今後の計画についてはどのようになっているのか、また国では公共施設等の適正管理の推進のため地方財政措置の拡充がなされ、新規事業でユニバーサルデザイン化事業が進められている。三郷市でも医療機関や学校、公共施設、駅などの周辺については市民からもユニバーサルデザイン化の要望が多い場所である。今後の三郷市交通安全計画にこの内容を追加してはどうか。環境安全部長、市内には音響式などのバリアフリー対応型信号機が7箇所設置されている。今後の設置計画については関係機関と連携を図り推進を要請していく。またすべての方に利用しやすい交通環境のユニバーサルデザイン化の重要性も認識している。次回の交通安全計画策定の際には県の計画内容を参考に取り入れていく。その他の質問、医療問題など。議会の詳細は会議録で、三郷市議会ホームページまたは市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお3月定例会の会議録は5月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開。閉会から1ヶ月を目安にホームページにてPDF 形式で公開していますのでご覧ください。ホームページで公開している会議録検索システムをリニューアルしました。新しい URL http://kai.net/tenant/misato/omis/p/omis/t/op.html 三郷市議会会議録で検索。